皆様は未来年表というものがあるのをご存知でしょうか。未来予測に関する記事やレポート情報を厳選し、西暦年や分野ごとに整理をした未来予測のデータベースのことで、有名なところでは博報堂生活総合研究所や、あるいは野村総研などが公開しています。ネット上で簡単に誰でも見ることができるのですが、それを見ると2018年から2117年、100年後までの、未来年表を見ることができます。一体何が書かれてあるのでしょうか。興味があったので早速覗いてみることにしました。で、最初に覗いたのは今から、100年後の未来です。100年後に一体何が、あるのか。で、開いてみたところですね、アラブ首長国連邦がこの年までに火星に小都市を建設するとありました。なんとも初っ端からですね、インパクトのある未来予想なのですが、でこれは根拠がないわけではなくて、そのようにアラブ首長国連邦の首相が今年発表したということなんです。すべてこの未来年表はただ当てずっぽに書いてあるのではないです。何かしかの根拠があるんですね。では50年後はどうなのか。続いて50年後を見てみました。 3D プリンターで街が作られる時代になる。皆さん 3D プリンターって知ってますか。プリンターっていうとこういう印刷物をこう印刷するものですよね。で、 3D っていうのは立体という意味ですから、立体に何かをこうプリントするのではない、形を作っていくんですね。それで街ができるって言うんです。信じられますか。でも実際今現代ですね、これ 3D プリンターの大きなやつです。これプリンター、 3D プリンターで作ったお家ですね。もうすでにこういうものができているわけです。50年後に街ができる、あながちこれはありえないことではないなと思うわけです。これは慶応大学の SFC 研究所の田中先生の見通しっていうふうにありましたですね。それから、こういうのもありました。スポーツ用義足をつけた選手が五輪記録を塗り替える。50年後ぐらいには塗り替えているだろうということのようです。少し信憑性が出てきたでしょうか。このスポーツ用義足をつけた選手が、五輪記録を塗り替える。で、この義手義足に関しては、10年後の未来予想ではですね、感覚機能が備わるだろうとも書いてありました。では、30年後の未来はどうなっているのかというと、乱獲と環境汚染による生態系の破壊が続き、食用になる魚介類のほとんどが地球上から姿を消す、対策がない場合。これはかなり の専門家たちがこのことを述べています。そう言われてみたら私たちもですね、今まで食べていたお魚が高くてなかなかね、サンマとかね、ありますよね。そういう感じでどんどん乱獲が続いていって、30年後には食べる魚がいなくなってしまう。それからこれは昔からよく言われることですけれども、石油の残存量がゼロになるのではないかと。それからこれは確実みたいですが、福井県のこの高速増殖型原 白っていうんですかね、文字ですね、これ。これが灰色になる。灰色が完了するんですね。これが30年後ですね。それから、もう一つ。あ、これたくさん出てくるんですけど、これほんの一部です。30年後は日本の人口が1億人を下回る。だいたい30年後ぐらいに1億人を下回ってくるというようなことのようです。では、だんだん近づいてきましてね、20年後はどうでしょうか。20年後、こういうふうにありました。人の終末期の医療費用を削減するため、政府が病院以外の在宅死が占める比率を4割に高める。政府が高める。というふうに、あ？
これ合ってますかね。なんか、あ、ですね。請求が残っちゃってるかな。すいません。
そうですね。それから、こういうのもありましたね。アンチエイジングを目的とする医療電子情報システムが実用化し、平均年齢が2010年に比べて5年長くなる。今から20年後ですね。2010年に比較すると、平均寿命が5年長くなる。嬉しいですよね。で、ここまで読んだときにですね、私はとてもこう嬉しいなと思ったわけです。ところがこの20年後ですよ。20年後この次に出てきたのを見て愕然としてしまいました。何が出てくると思いますか？20年後、せっかく5年寿命が延びるっていうふうにあったのに、その下にこう書いてありました。この頃、南海トラフ巨大地震が発生する。まあ、今年に入り、南海トラフ地震が発生する確率、この向こう20年30年の間に発生する確率は今まで 70% って言われていましたよね。それが急に 80% に引き上げられましたよね。まあ、このことにショックを受けた方も多いのではないかと思いますけれども、地震が起きる可能性が 70% というのと 80% というのでは少し受ける印象が違いますよね。この日本の政府は30年以内に南海トラフ地震が起こる確率が 70% から 80% で引き上げたわけですけれども、未来年表では20年後頃ではないかというふうに出ていました。しかしこれは誰にも分かりません。もしかしたら今日大地震が発生してもおかしくはないのです。未来年表は確かに興味深いものですが、知りたい未来、見てみたい未来があるのと同時に、あまり知りたくない未来もあるものです。しかし、その未来が本当に確実なことであるならばですね、やはり私たちはそこから目をそらしてはならないのだろうとも思うわけです。ところで聖書には、約1000もの未来についての予言が書かれてあります。当時、預言者と呼ばれる特別な人たちがいて、神様から特別な預言の言葉を受け取ってそれを人々に語っていました。預言者の一人アモスは次のように語りました。誠に主なる神はその定められたことをしもべなる預言者に示さずには何事もなされない。神様は定められたことを預言者に示さずには何事もなされない。言い換えると、神様はこれから起こることをすべてご存知であり、それを前もって示されるということです。実際、数多くの預言者の言葉が預言者の唇を通して語られ、それが聖書の中に記録されています。驚くべきことに、その語られた未来預言は 100% その通り実現しました。だから預言はどれもその時代に生きていた人々にとって 非常に大きな意味と影響を与えるものとなり、人々に何かしらのその行動を促すのでした。それは非常に興味深く大切な教訓を今生きている私たちにも教えてきます。しかし聖書の預言は単に過去に起こったこととして片付けることができないのです。というのは、いくつかの預言は時を超え現代に生きる私たちに対しても語られているからです。しかもそれは人類史上最大の出来事である世の終わり、終末に関するものもあるからです。誰もそこから目を背けることのできないものとして描かれているのです。アメリカにはサバイバリストと呼ばれる人々がいるそうです。彼らは世の終わりに備えるためにさまざまな物質的な、備えをすることに余念がありません。例えばポール・シフトという本の中にオレゴン州で活躍しているあるサバイバリストのグループの話をこう特集していました。それによると、彼らサバイバリストは田舎に土地を買い、地下壕を作り、食料を貯蔵し、ヨーグルト製造機まで、据え付けていました。そして、世の終わりに起きるであろう社会秩序の崩壊の時に無法者から自分たちを守るために自動小銃まで用意していたそうです。ところが、このグループが結成されてから約1年後、その指導者がですね、心臓麻痺でなんと亡くなってしまうんです。お医者さんの話では、過剰のストレスが原因であったということのようでした。これは世の終わりに対する間違った備え方から引き起こされた悲劇なのです。本の著者はこう解説していました。明らかに彼は終末に備えるということを何かに抵抗すべきものとして捉え、間違った方向に行ってしまいました。物質的に備えることはもちろん必要かもしれませんが、それ以上に精神的あるいは霊的に備えるということも必要なのではないでしょうかと。そしてクリスチャンである著者は、どんなに物質的に準備しても神様との関係を変えてしまっては自分を救うことはできません。もし私たちも世の終わりに対する恐怖心が動機付けとなって準備をするならば、同じようにやがて神経がすり減ってしまうのではないでしょうか。例えば南海トラフ地震が来るかもしれないと深刻に考えすぎるなら、心穏やかではいられなくなってしまうことでしょう。このような精神状態に人間は長くは耐えられないのです。防衛本能が働いて確実な未来に対する警告であっても、そこから目を背けたくなってしまうのです。しかし、今日これから皆様にお話ししたい聖書が予言している未来は、確かに世の終わりに関する事柄が含まれているのですが、同時にそれは新しい世界への始まりをも意味しているということをこれからお話ししたいと思っております。地震に関して言えば、確かにそれは起こらなければならないと聖書に書かれてあります。しかしそれで世界が終わるのではないのです。戦争も起こるでしょう。飢餓も発生するでしょう。恐ろしい病気が世界中に蔓延することも予言されています。しかし、それで世界が終わるのではないのです。すべては、新しい世界へと扉が開かれるために、起こるべくして起こる 出来事として語られているのです。だから聖書の予言に対してそこから決して目を背けることがなく真剣に、しかし胸には希望を抱きながらその時に備えていくことが大切なのです。聖書が来るべき予言に対して、未来に対して私たちに繰り返し語っている言葉があります。それは恐れてはならないということです。何度も何度も繰り返し恐れてはならない、恐れてはならないと語っているのです。具体的にイエス・キリストが語った未来の予言をこれから一つ紹介したいと思います。有名な予言です。皆様の中にはこの予言の言葉が大好きだという人もいるのではないでしょうか。私は初めてこの子供、あの予言を小さな時に、おそらく小学生ぐらいの時に、読んで、すごくこうワクワクしたのを覚えています。イエス・キリストは未来についてどのようなことを語られたのか。こういう言葉です。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。これは、聖書に書かれている、そしてイエス・キリストが語られた予言の一つです。これを読んであるいは聞いて怖いという感じはしないですよね。むしろ天に備えられているお家ってどんな家だろうって行ってみたいなと、そういうふうに私は小さい時に思いました。で、このことを語られたのはイエス・キリストが十字架に亡くなるその時が一刻一刻と迫っている中で弟子たちを集めて語られたのです。ここでキリストが語られたのは希望なのです。キリストは弟子たちを置いて去っていくことになるのに、心を騒がせるな、恐れるなと語っているのです。その理由は驚くべきことでした。キリストはあなた方のために場所を用意していく、場所を用意しに行くのだと言われたのです。父の家には住むところがたくさんあると言われたのです。これはもちろん地上のことではなくて天国のことであることがわかります。そしてイエス・キリストはこう続けられました。場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになると。キリストが再び戻って来られるという約束です。だから心を騒がせるな、恐れるなと言われたのです。これをまあ再臨というわけです。聖書に描かれている予言の中で最大の希望であり最大の予言でしょう。イエス・キリストは再び戻って来られて信じる人々を天国に用意された住まいに連れて行ってくださるのです。この驚くべき出来事が世界の終わりの後に起こるのです。いや、もっと正確に言うならば世界の終わりと同時にもう一つの出来事として起こるのです。もう一度このキリストが語られた予言の言葉を4つのポイントに分けて考えてみたいと思います。 一つ目、心を騒がせるなということでした。皆さんは心騒がせることがあるでしょうか。心騒がせるなとイエス様は言われました。再臨は世界の終わりという最後の時に起こります。それゆえに不安にもなるでしょう。再臨前に起こる数々の前兆はその不安に拍車をかけるかもしれません。しかし私たちにとって再臨は希望なのです。だから本来心を騒がせる必要などないのです。ある牧師が闘病中だった信徒の S さんをお見舞いに行きました。それは S さんが亡くなる3日前のことでした。 S さんはベッドの上に正座をして終始笑顔で対応してくれました。口からは繰り返し繰り返しありがとうございます、感謝ですという言葉が出てきました。お顔もずっと笑顔を絶やすことがありませんでした。時折涙ぐまれましたが、 S さんはこうおっしゃるのでした。先生、悲しいから泣いているのではないのです、嬉しいのです。死ぬというのは眠るのと同じことです。そして次、目が覚めた瞬間、 S さんが目の当たりにするのは鳴り響くラッパの音とともに、この圧倒的な光、そして数えきれないほどの天使に囲まれて天から戻ってこられるイエス・キリストなのです。つまり再臨の真っただ中に目覚めるわけです。悲しいから泣いているのではないのです、嬉しいのです。牧師さんは S さんを通してキリストを信じ、キリストの再臨を待望することがどんなに大きな支えとなるのかを目の当たりにした思いだったと言っておられました。二つ目、イエス・キリストは心を騒がせるなと言われた後にこう言われました。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。再臨が心からの希望となるためには、神様を信じ、キリストを信じなければなりません。再臨という出来事を信じるというのとは違うのです。イエス様は再臨を信じなさいと言われたのではないのです。私を信じなさいと言われたのです。このことに気づくことは重要ではないかと思います。再び戻って来られる方を信じる。海水浴場でお父さんと小学生の息子が泳いでいました。最初は楽しく泳いでいたのですが、急に潮の流れが変わってどんどん沖に流され始めたのです。潮の流れは速く、岸からあっという間に離されていきました。父親は自分一人だけならなんとか泳いで岸に戻れそうでしたが、子供も一緒に引っ張って泳ぐことはできませんでした。そこで息子に言いました。仰向けになって浮いていることができるか。息子はくるっと仰向けになってみました。太陽がまぶしく、夏の雲が静かに流れていきます。少年はただぷかぷか浮くことだったらできそうでした。よし、無理に泳ごうともがくとかえって危ないから、潮の流れに逆らわないように力を抜いて空を見上げてただ浮いているんだぞ。そう言うと父親は息子を残して必死な思いで潮の流れに逆らいながら岸までたどり着き、すぐにライフセーバーの助けを求めたのでした。その間、一人海の上に取り残された息子は余計なことを考えず、ただ上手に海の上に浮いていることだけに集中しました。空を眺めて プカプカ浮いているのはそれほど難しいことではありませんでした。むしろ父親が本当に戻ってくるのかと一人取り残されてしまった不安がありました。でも必ず戻ってくるから信じて待っていなさいと、そういった父親の言葉を何度も何度も思い返しながら空だけを見つめていたのです。それから間もなく自分の名を呼ぶ父親の声が聞こえてきたのです。父親は救助員と一緒にボートに乗り、約束通りちゃんと迎えに戻ってきたわけです。キリストは、私はあなたを迎えにまた戻ってくる、私を信じなさいと言われたのです。私たちに求められていることはこのキリストを信じることです。どのような形で戻ってこられるのかという出来事に焦点を当てるのではなくて、どなたが戻ってこられるのかということに焦点を当てるのです。少年はただ必ず戻ってくると言った父親を、あるいは父親の言葉を信じたのです。だから安心でした。父親は僕を裏切らない。自分を愛して守ってくれるということを子供は分かっていたからです。同じようにイエス・キリストは私を信じなさいと言われたことを覚えたいと思います。これが二つ目。三つ目。キリストはこう言われました。私の父の家には住むところがたくさんある。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎えると。父の家とは、もちろん天国のことでしょう。天国には住むところがたくさんあって、キリストは私たちのために天国に住む場所を用意しに行き、場所の用意ができたら、再び来ると言われました。私たちのために住むところを、ところが天国にちゃんと用意されている、考えただけでワクワクしてこないでしょうか。漠然と天国に救われるのではないのです。ちゃんと住む家までが用意されているのです。会社の役員までされた方がホームレスになってしまい、教会に訪ねて来られたことがありました。彼は申し訳なさそうに教会に来て、ご飯をくださいと言いました。人には迷惑をかけたくなかったけれども、どうしようもなく教会に来てしまいましたと言っておられました。彼は自分が社会の人々からホームレスと見られたくないという思いでいっぱいでした。それで教会の玄関のおノックする前に、教会の外に水道があって、そこで一生懸命体を洗って匂わないようにして、それからやってきました。他の人たちとは違うというふうに見られたくない。彼は住む家を失ってしまった以上、社会から隔絶され、自分の居場所を失ってしまう、そのことを本当に恐れていました。聖書の中にも、そのような社会の中に自分の居場所のない人たちがたくさん登場します。その中でも、最も居場所のなかったというか、住む場所のなかった人といえば、実はイエス・キリストではなかったかと思うのです。皆さんご存知のように、イエス・キリストがお生まれになったのは汚い家畜小屋の貝羽桶の中でした。そして人生の最後は十字架の上でした。キリストは、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが私には枕するところもないと言われました。心からほっと安心できる居場所が私たちに必要であることを イエス・キリストが一番よく知っておられたのです。だから十字架で殺される直前に弟子たちに最後の別れの言葉を残された時に、私の家に、私の父の家には住むところがたくさんある、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えよう。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。このような未来の予言、恐ろしさや不安を誘うようなものは一つもないわけです。父の家には住むところがたくさんあるから、あなたのために場所をちゃんと用意しておくから、そして迎えに来るからと、イエス様は私たちに言われました。私たちの本当の居場所はこの世ではなくて天国にあるのです。イエス・キリストがたくさん用意してくださっているのです。幼子のようにこれを信じたとき、心の中から喜びと希望があふれてきます。誰でもこの天国の住まいに入ることができるのです。そここそ本当に安らげる私たちの住まいなのです。天国の住まいは神の家族たちが一緒に住むところです。ある教会で、お仕事の関係で教会に来ることができなくなってしまったある女性が、本当に何年ぶり何十年ぶりで教会の礼拝に来ることができたときにですね、涙ながらにこう言われました。私には帰ってくる場所があった。その言葉は今でも忘れることのできない言葉です。ちっちゃなちっちゃな教会でしたよ。でもその方が、私には帰る場所があったと言われたのです。同様に私たちは天国に帰る場所があるのです。イエス様がその場所を今一生懸命用意してくださっているのです。そしてその住まいの準備ができたらすぐに戻ってこられるのです。そのことを 3つ目に覚えたいと思います。そして4つ目、4つ目は何でしょうか。4つ目、そこには私たちの主イエス・キリストがおられるということです。キリストはこう言われました。私と共にいることになる。これ最後にこういうふうに言われましたね。私と共にいることになる。本来人間はですね、神様と共に生きるようにもともと作られていたわけです。だから今のこの状態というのは罪のゆえに神様から離れてしまった状態なんです。だからようやくその本来あるべき関係に、本来あるべき場所に戻っていくことができるのです。その日こそが再臨でもあるのです。だから再臨は希望なのです。この世のどんな深い悲しみをも癒す希望なのです。学生の頃ですね、小山ホームという、孤児院に、何人かの学生と一緒にボランティアに行っていました。で、学生さんたちが何度も何度もボランティアに行くうちに、 ここの園長先生がクリスチャンになりました。それはとっても嬉しい出来事でした。そして、まあ、私も何度か言ったんですけれども、まあ、その中で忘れられない一つの思い出があります。それはおそらく7歳か8歳ぐらいの男の子がですね、私たちに目をランランと輝かせながらこう言うのです。あのね、僕のお父さんね、もうすぐ僕を迎えに来るんだよ。会う学生にそう言うのです。あのね、僕のお父さんね、もうすぐ僕を迎えに来るんだよ。そう、お父さん迎えに来るの、じゃあ一緒に過ごせるんだね、よかったね。まあそのように言葉をかけてあげた時ですね、こうなんか強烈な目線を感じたのです。それでふっとこう後ろを見た時にですね、数名のその同じ小山ホームにいる子供たちがですね、ものすごい強烈なですね、なんとも言えない目つきでこっちを見てるんですよ。睨んでると言ってもおかしくないぐらい、その目はあるいは来るはずないよって言っていたのか、僕たちは何度も裏切られたさって言っていたのか、あるいはその子だけのお父さん、その子のお父さんだけが迎えに来ることへの嫉妬だったのか、まあ喜んでる目にはとても思いませんでした。お父さんが迎えに来るという希望を持っていたこの男の子と、その希望のない他の子供たち、その表情のなんと違うことか、もうとてもショックを受けました。このホームの子供たちはみんな何らかの事情で親が育てることができなくて預けられた子供たちです。ある意味親から捨てられたというような傷を受けているのです。だから、まあ、普通に小学校に通っているんですけれども、どこか普通の子供たちとは違うのです。とても甘えん坊でわがままです。学生にまとわりつくとその学生を独占したがります。でもそんな子供が親が迎えに来るということを知った時の喜びと希望、それは本当に計り知れないほど大きなものだったのです。私たちは今ですね、もうすぐ私たちの主が迎えに来てくださるんですよって嬉しくて嬉しくて誰かに伝えているでしょうか。それともそんなことあるわけないじゃないかと鋭い目つきであの子供たちが見ていたように、私たちもそのような目でこのイエス様の言葉を受け止めているでしょうか。そんなことはないでしょう。でもこの子供のように本当に本当に楽しみにしているでしょうか。私たちの主はもうすぐ迎えに行くよと言われたのです。さて、聖書の予言によれば世界の終わりは必ずやってきます。その出来事の前には南海トラフ地震の恐怖すら霞んでしまうことでしょう。しかし世界の終わりは新しい世界の始まりのために来るべくして起こるものなのです。聖書にはそのように予言されているのです。世界を見渡せば不安なことが今たくさん起きています。いや、世界どころか自分自身の毎日の中にも先が見えない不安がたくさんあるのではないでしょうか。しかし 神様は私たちにこう言われるのです。心を騒がせるな、恐れるな。神様を信じるならば、新しい世界への扉が開かれていきます。そして新しい未来への扉が開かれた瞬間、私たちの人生はすっかり作り変えられてしまうことでしょう。イエス・キリストはこう言われます。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになると。それではお祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、これから一体先何が起こるのか誰にも分かりません。しかしイエス様は私たちに言われました。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと。そして続けて、私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様はこのように私たちに約束してくださいました。この未来の約束には恐れるものなど何一つないのです。恐れるどころか希望で胸がいっぱいになるのです。あなたはいつ戻ってこられるのでしょうか。私たちはあなたが戻ってこられるのを今心待ちにしています。確かに私たちは明日のことすらわからない身です。明日もこのように元気でいるのかどうかさえわからないのです。でも明日何があってもなくても、私たちのところにあなたが戻ってきてくださるというこの事実は変わらないのです。そして私たちを喜びと愛に満ちた永遠の御国へと連れて行ってくださることに何ら変わりはないのです。だからいつもこのことを心に思い、そして迎えに来てくださるあなたのことをいつも見つめて、これからも日々の歩みをさせてください。不安なこと、心配なことたくさんあるかなと思います。でもそのことを今日もう恐れることはないということを学びましたし、私たちは恐れなく生きていきたいと思います。神様、どうか私たちにそんな力を与え、助け導いてくださいますように。この祈りを尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。